ったら、その時まだ高校生ぐらいなんだけど、あのイサムが今
おじさん、君おじさんになるのかみたいなこと言
って、うん、今迷ってるんですと、
うん、
父親みたいに芸術家の道を行くか、うん、医者の道を行くか、うん、迷ってますと、
うん、
そんなもん決まってるじゃないかって野口でよが、
はあ、
芸術家だよ。
あ、そうそう、
これがすごいよね。
野口でもそう
言ったの。芸術家だよ。
なんでなんで、
医者より芸術家だよっ
って言ったの。
言ったの。これがなんかなんとなく野口でよの器の大きさを感じるよね。
あ、すごいですね。
すごい仕事だよって、芸術家っていう仕事は、芸術家になれないって、っていうふうに勧められて、それ、うん、でまあ芸術も嫌いじゃないんだよ、両方本人もやりたいから、うん、で昼間が大学行って夕方アルバイトして、夜あの美術の塾みたいなのがある、
うんうん
うん、お母さん連れてもらって、それちょっとどんなのか見るだけ見に行こうみたいな、で見に行ったんです。見に行ったところがね、レオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校っていうところに行って、
ほう、
うん、見学で、見学、
はいはい、
見学だけなんだよね。見学で行ったらね、うん、あ、ちょっと作ってごらんって言われて、
うん
うん、いや、すみません、今日見学なんで、あ、いいから作れ、
うんうんうん、一流だねや
っぱり。それで見学、パッと作ったらね、天才だお前、
うん、
お前天才だって、
え、話うまい、
絶対入れって、ちょっと大阪だったら怖いよね、うん、なんか
大丈夫、この感
じ、あなたは天才だから、うん、絶対作れって言われて、これもう紙一重だよね、
うんうん、詐欺なのかな、なんかね
なんかね、こうやって授業料稼ぐみたいな、
そう、そういう感じがしますよね。
危ないよね、うん、このノリオルオトロさんっていう38歳の人、お前は天才だからって、あ、君は何やってんだって言ったら、いや昼間ね医学校行って、うん、で、あの皿洗いのバイト夕方やって、夜ここへ来るお金をなんとか、あれでお金も自分ないから、うん、あの詐欺だったら払えませんよって言ったらね、うんうん、バイト代は俺が払う、うちの手伝いやってくれ、
うん
う
ん、
それであの目指せって言って、
うん、
やったね。試しにこれ作ってみなって言われて、足の石膏コピーをそのままこれ見ながら作ってみろって言って、
はいはいはい、
やっぱり才能あったんだね。
ああ
、ちょっとお父さんの芸術性もあったかもしれない、お母さんの芸術性もあったかもしれないね。
まあでもそれだと芸術性よりも前に科学の能力とかですよね、
うんうん、そういうのがあって、うん、でここでまあ名前がさ、レオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校、
うん
うん、すごい名前つけたねっていうのもそうなんだけど、つまり古典が好きな、
あ、
ミケランジェロ的な、
なるほど、はいはいはい、
最近さよくヨーロッパの方でさ、あのアヴァンギャルドみたいなやついるじゃんって、
うん、それは嫌い
なんだ、あんなものは芸術じゃない
なるほど
あんなものは芸術じゃないんだ、やっぱりね、
うん
うん、古典をね、うん、しっかりね、うん、やってっていうのを散々仕込まれるわけよ。
はいはいはい、
うん、基本、うん、となると反発が来るんだよ。
ほう、
いや自分は前衛をやりたいって
言い始めるの、これ、
うん、だってガチガチにそれを押し付けられるとその反動が来るじゃん、どうして、
まあ、まあそうですね、
うん
う
んうん、それで世の中でやっぱり勉強してるさ、いやパリにはすごい、まあ、前衛やってる人がいる、うん、ブランクーシ、ブランクーシも前衛の神様がいたんだよ。
ブランクーシ、
ブランクーシって言うので自分ポンってパリ行くんだよ、
はあ、
パリ行ってカフェでたまたま会うんだよ、おお、ブランクーシがいた、ブランクーシがいたって言って話しかけて、
うん
うん、それで弟子にしてくださいって、
うん、
行くわけよ、
はあ
うん、そしたらもう衝撃なんだよ、今まで伝統を習ってたのがこんな自由に作っていいって、
うんうんうんうん、
ところがね、フランクーシも自由に作っていいと言いながら仕事は職人なんだよ、
うん
うん、だから、今まで習ったのは下書きをデッサンをきっちりやって小さいプロトタイプ作ってそこから入るって、
うんうん、
違う、一発目が勝負なんだ、
うん、
芸術は、
うん、
もう 2発目は1発目を超えられないから、うんうん、だから、うん、とにかく最初を作れと、
はいはいはい、
うん、試作のつもりでやったら、うん、もうそれはアウトだから、
うんうんうんうん、
一発で決めろって、
うん
うん、で一発目を超えるものは永遠にできないから、うん、っていう、これはブランクイさんの教えなんだよ。
へえ、
うん、
なんか一撃必殺みたいな話ですね、うん、
当時1920年代、うん、パリでは藤田嗣治がもう売れっ子ですよ。
ああ、なるほど。
同じ日本人が売れっ子になってるわけですよ、うん、でお前はうまいって、
うん
うん、ただ中身がない。二十歳はそこらの若者にね、中身って言われたら困るよね。
まあそうですね。
だって中身って経験だもん。
ああ、まあ確かに、なるほど。
うん、お前うまい、うまいけど薄っぺらい、
うんうんうん、
って言われて、これをどうするかだよね、
うん、
これ全ての芸術家のテーマだと思うよ、
うん、
漫画家がデビューしてさ、
はいはい、
やっぱり原作者つけないと、うん、人生経験が10代で、しかも社会サラリーマンやってないからさ、サラリーマンが描かないってのあるよ、うん、で描くものの深さも描けないっていうのは、これがあの漫画家の悩みだよね。
なるほどね、
うん、それと同じこと言われて、さあこれをどうするかですよ、
うん、
それと同時にね、うん、現代彫刻って食べていけないんだよ。名前が売れたら、ブランクシクが売れたら食べていけるよ。
はいはいはい、はい、
うん、食べていけない、はい、師匠からはうまいけど中身がないって言われて、
うん、彫刻なんですね。
彫刻なんですよ、
はいはい、
これをどうするかです。
うん、
うん、でそれを解決していく問題って仕方ないから、うん、まず食べていかないと仕方がないなと、
はいはいはい、
うん、で米次郎がね、
あ、また米次郎、
米次郎がね、また詩人仲間でね、あの、おう、あのうち息子彫刻やってんだって、
はいはい、
この人彫刻家って紹介するからって言って、はいはい、高村さんって
言った。高村さん、
高村光太郎、
え、そう、ニューヨークにいたんですか。
詩人仲間だ、詩書いてんじゃん、チェイコ仕事
ですね。高村光太郎両方ができたんだ。
詩と彫刻だから、
高村、手のやつ、
そうそうそう、
高村光太郎、
幸運さんの息子、
はいはいはい、
うん、で高村光太郎の師匠はロダン。
あ、そうですね、
ロダン、
ロダン、
ロダンはもう当時古典、
うん、そうですね、
古典の代表、うん、それで
考える人、
うん、紹介してもらって、その時にいやこれは古いんだよねって、
うんうん、
自分の中で、
うん、
いやこれじゃないんだよね、せっかく紹介してくれてるけど、うん、これ、これお父さんって面白いよね、なんか、
面白い
なんかね、なんか冷たいんだか温めたいんだかよくわからないような、うん、いわゆる芸術的な、うん、で、食べていくために仕方ないからね、彫刻家で唯一食べていく方法はね、お金持ちの肖像彫刻。
おお、なるほど、これは古典が役に立つんじゃない
ですか。そうそう、これ結構ね古典できるから、
うん、
古典的なお金持ちってやっぱり古典が好きなのよ。
いやいや、そうそう、だって似てない彫刻家だ。
そうそうそう、あのいきなりこうディフォルメされると威厳なくなるから、
やっぱ朝倉文夫的にね、
なんかこうすごい威厳が、はいはい、威厳があるものを作る、それはできたから、うん、結構稼げたのよ。
ああ、
ほいでね、たまたま走行しながらね、あの注文が来た人たちが芸術系の人が多かった。
え、
芸術系、
はいはい、
学者だとか芸術家だとか、
はいはい、
音楽関係とか、バレエだとか、
はい、
そういう人たちからの注文が来て、で彫刻ってねモデルになってもらってしばらくいてもらうんだよ、
うんうん、
そうするとお話しするじゃない。
はいはいはいはいはい、なるほど、
うん、生計を立てるためにやっていた肖像彫刻で、うん、そういう人たちからどんどん学習していったのよ。
これもできるし、
な、生で話で一人いいと、その芸術家とか 学術者関係者は、お彼なかなか、あの勇君なかなかいいよって紹介してくれて、どんどんそこからの発注が来るな。
いい客ばっかり。
そうそうそうそう、そういうお客、ね、ただの成金とかお金持ちじゃなくて、
うん、
そういう芸術系の文化人系からの彫像彫刻っていうのの依頼が聞きながら、作りながら、その人たちと会話していくうちに、うんうんうん、どんどんその会話の中身がどんどん自分の中に入っていって、
うん、
い その師匠に言わブランコ氏に言われた、お前は中身がないって言われてたのがここでどんどん入ってくるわけ。
大きいよね。これは、まあ自分が一番嫌だったその伝統的な正統派のアカデミックな技術っていうのが聞いてきたよね。
そうですね。
分かんないもんだよね、こういうもんだよね、
うん、これが好きでこれが嫌いでって嫌いなので嫌々やってたことがそっからは突破口が出てくるって、うん、でそれをやってるうちに仕事、そういえば舞台で今度彫刻あるんだけどやってくれないかなとか、舞台芸術のみたいなのを頼まれたりしてどんどん売れていくわけですよ。
いいですね、それね。
でそうこうしてるうちに出会ったのが巨人に出会ってしまうんです。その流れで学術関係者の紹介でバックミンスターフラーに出会っていくんですよ。
バックミンスターフラー二十何面体、
はい、
建築家、
いわゆるもう何だろうな、今でいうところの未来学みたいなの、物理と哲学を組み合わせるみたいなこと。
建築家じゃないんですか。
あ、建築家だけじゃない、数学もやるし建築もやるし物理もやるし哲学もやるし、
丸いドームみたいなやつで、うん、何角形かこう組み合わせたやつとか、
宇宙船地球号っていう言葉、この人の言葉だから。
あ、そうですか、
うん、
へ
え。だからそういう思想的なものをね、生み出す、そこまでこういったわけですよ。
バックミンスターフラーって名前がかっこいいですよね、う
ん、ほんでみんなが知ってる言葉ってこの人の言葉なんだよ。神のように創造し、王のように指揮し、奴隷のように働け。
へ
え。これサントリーのコマーシャルに使われてましたけど、
はあ、
この人と出会って弟子入りしていくわけですよ。
へ
え、うん。
バックミンスターフラーに弟子入り、
うん、
あ、すごいですねそれね。
そうするとなんか思想的なものが入ってくるよね、
なんかそういう
作品に。
なんだろう、
ただ手先の器用じゃなくて
個人の目線じゃなくて、うん、なんか地球全体の目線みたいな、なんかそういう、
後にそれが影響していくようなのが出てくるよね、うんうん、で結構こだわりがあって、だから手先の器用さだけで何とかしようとすると最初売れるけど、そっから先行き詰まるよね。
まあまあそうですね、
器用、
はいはい、
うん、
そうか。バックミンスターフラー考えてみたら今の SDGs とか、
あ、そうそう、そういうことですよ。
そういうそのサスティナビリティ社会のものをもう本当に、
うん、エコーとかそういうことも全部含めて、
もったいないエコー、うん、SDGs みたいな、うん、そういうその再生可能エネルギーみたいなの全部の、それの大元の思想家ですよね、うん、考えてみたら。
だから彫刻家のレベルじゃない、思想家だよね。
うん、
彫刻も作る、思想の表現としての彫刻。
それはでも技術はあって中身がついてきたところにさらにその地球思想みたいなところと人とぶち当た
るわけですよ。
それニューヨークですか、やっぱり。そ
のもうニュ、あ、これニューヨークで知り合っていく、まあ世界規模だよね、もうこの人。イサム・ノグチってね、なんせ祖国がないじゃん、日本へ帰ったら冷遇されたから。
なるほど、
うん、
っていうか親父の代からもう外国行きまくってるわけですから、うん、
だから世界中行くわけよ。
関係ないんだよ。
でこの顔だもん、世界中で超モテんだよ。これだよ、世界中で超モテモテなんだ。
誰に言ってるっちゃうんだ
かっこいいですね、世界中の。しかも、もう誰にモテるかって言ったら文化人の女性にモテるんだよ。
なるほどね、
世界中の文化で、世界中の文化人の女性にモテるということは、その文化人の女性と付き合いながらまた中身が入ってくるよね。
まあまあそうですね、
これもう性のスパイラルの極地だよね。
でお母さんそのもんだし、
うん、でそんな中で、
はい、
うん、戦争があって、で戦争になるとちょっと日本人とのアウってきついんだけど、
それは第二次世界大
戦、第二次世界大戦、太平洋戦争があるという
。そうすると日本人はだってあれ隔離されたりとかします
よね、
経済はね、
はい、で戦争は終わりました、
はい、
終わったら今度は終わった後、日本がさ広島に平和記念公園を作ろうっていうコンペがあったわけですよ、うん、
はいはい、
そこに応募するんだよ。
へえ。1
位ですよ。
あ、1位なんですか。
1位なんだよ。でここにマッタが来たんだよ、
うんうん
うん、広島の平和記念公園のこのモニュメントに、
うん、
アメリカ人ってどうなんですかっていうね、だから言いそうだよね。
まあでも伊佐野の富士だったらね、日本の血も入ってるからちょうどいいみたいな、ま
あ
でも、
ちょうどある意味ちょうどいいよね、日本アメリカのね。
そうそうそ
う、
う
ん、アメリカさんが落としたやつのっていう話が
なるほど
来ると代理店的にはこれ避けたいよね。
なるほどね、
こういうことは。
なるほど、
うん、それでグッてこらえたのが丹下健三さんなんだよ、
うんうんうん、
結局丹下さんがそうトータルをやってるから丹下、
はいはい、
さんになった、
はいはいはい、
ところが丹下さんはね、その後ずっと伊佐野口の中にいて、
なんで
才能を見抜いてる。
へ
え、あれは、あの時は伊佐野さん